質問はですね、環境の変化に対して、苦しみが起きるんですけど、どうしたらこの苦しみを取り除くことができるのでしょうかと。ですね。そこで大事なことは、なぜ苦しいかなんです。
今の自分の立場に多分執着しているからだと思います。違います。
何が苦しいかなんです。
長くなるので。
何が苦しいかなんです。
職場がなくなるのはもちろん小さな不安もたくさんあったし、嫌な人もいるんですけど、やっぱり本当になくなると困るし、
困ることが苦しいんですか。仕事を失うってことが苦しいんですか。何が苦しいと思います。この苦しみって一体何かなんですね。何が私を苦しませているかと。だからそれさえ取り除いてしまえば苦しくないんです。
今の収入とか、
あまりそれが苦しみじゃないんです。収入を失うことや仕事を失うことが苦しみではないんです。これはね、本当にずっと仏教を聞いてきた一つの、まあね、今までの集大成みたいな課題なんですよね。今までずっと仏法を聞いてきましたっていう、まあ今まで聞いてきたものの一つの集大成みたいな質問なんです。非常にこう、いい質問ですね。で、何が苦しいかが大事なんです。
多分よそに行ったら、今は一応スタッフがいて私が一番上で好きなようにやってきたと、そういう環境ではなくなると思うので、そういうことですか。
自分の環境が変わるっていうことが苦しいですか。
いや、環境は苦しみの原因ではないというふうにずっと教わってきたので、その今の自分の立場というか地位というか、それに執着してるからだと思ってましたけど、
違いますね。はい。
だったら分からないです。そう思ってたので。
仕事を失うことによって何を失うかなんです。いや、何を失ってしまうと思ってるかなんです。
仕事がなくなって、すぐに次が見つかればそれはそれでいいですけど、多分何もすぐになかったら家にいなくちゃいけないので、
そうです。
嫌です。
いや、家にいることが嫌だ。
いや、そうじゃなくて、やっぱり働かないと、働いていないと落ち着かないし、ずっとそうしてきたので。
いや、何、仕事を失うことによってなんで苦しいかなんです。
あ、人との関係が、
人との関係がなくなって寂しいのならね、それが本当に苦しみの原因だとしたら、もっとこう人と接するのが楽しいはずですよね。はい。この苦しみは どういう苦しみ？この苦しみっていうのはですね、自分を失う苦しみなんだ。
じゃあ自分が仕事なんですか？
自分が仕事っていうのは、そう、自分がそのずっと何年間も、その、まあ、その場所でね、働いてきたこと、働いてきた時間、そして働くことによって積み上げてきたもの、それが自分なんです。それを仕事を失うことによって見失うんですね。それが不安なんです。
仕事以外に自分と思えるものがないから。
そう、はい、
それはそう
か、はい。でも仕事が自分ですか？ねえ、そう。だから今問われているのは、自分とは一体何者かっていうことなんです。それが何ですか？仕事だと思ってきたんです。
それはでも自然にそうなってしまって、
うん、
一人になったので。
はい。
うん、やっぱり一生懸命仕事をして生活を自分で一人でもしっかりするということしかなかったから、
うん、
仕方ないという
か、ね、だから仕事を一生懸命してきたから仕事が自分っていうわけじゃなくて、その自分の中にあるイメージがあるんです。自分とはこういう人間だっていうイメージにこうしがみついてたわけですね。自分とはこういう人間じゃなくちゃいけないっていうイメージがあるんです。そのイメージが仕事を失うことによって崩されてしまうわけです。それが苦しみなんです。だけどそうやって仕事を失うことによって崩れてしまうものなんて本当の自分じゃないですよね。だって仕事を失ったからといって自分は自分なんです。何かそれによって変わるわけじゃないんです。自分を見つけないといけないんです。自分はだって仕事じゃないもん。はい、自分イコール仕事じゃないですよね。そしていつもこの自分が脅かされるようなことが起きると苦しんでたんです。 つまり慣れている仕事から新しい仕事に移ってやれって言われると、今までの自分のイメージを、まあ、保てないので苦しくなったんです。
今度も多分別のところに行ったらそうなると
思うんです
けど、はい、それはしょうがないんです。
しょうがないっていうか、その前にまずそのせっかくですからね、せっかくこういうご縁をいただいたんですから、うん、自分というものを発見する必要があるんです。
どうやって
ですか？どうやってって言ったらですね、自分が生み出した我を通して自分とは何者かっていうことを見つけることができるんです。そう、つまり自分は一体どういう存在だと思ってます、自分のこと。例えば仕事は完璧にこなすものだとか、
完璧というか、努力はする、完璧にならなくても
、努力をするすればいいんですか、失敗しても。
いや、失敗したくないです、
なんで失敗したくないですか。それはその失敗することによって責められるっていうのも嫌ですけど、自分のイメージが崩れるからです。どういうイメージを持っているんですか。私は、
多分その分かんないけど、スタッフから見て間違ったことはしないっていう、みんないつもそう思って、やってきたし、まあ、でもそれでも間違ったことはしたんでしょうけど、
間違ったことはしない、これだけですか。
責められるようなことはしない、したとか。
責められるようなことはしない、したくない。どういうことで責められる、間違ったことをすると責められるってことですか。
いや、
この2つを気をつける。それ以外はないですか？
それ以外は、多分その自分もたくさん欠点はあるんですけど、だから人のことは言えないんですけど、注意をする立場にあるので、何に平等でないといけないっていうのはあったけど、でもあの人には甘いとかそういうことをよく言われますね。それがすごく嫌で、私自身は。
平等でないといけない。
でそうやってるつもりなんですけど、あの人にはそんなに注意しないようにとかっていうことはよく言われてたりとか、でもそれってどうしても好き嫌いが入っちゃって、好きなスタッフもいれば嫌いな人もいて、どうしてもそこはできなかったと思うけど、でもその3つを気をつけたかな。
これだけですか。じゃあ仕事を失うことによって何が不安なんですか。間違ったことをしてしまうことが不安なんですか。何が不安なんですか。分かりました、私もこれで。ああそういうことなんですか。何が不安なんでしょう。
仕事を失うと存在価値がないので、
いやいやいや、仕事を失うと存在価値がなくなるんじゃなくて、仕事を失うと我が崩れるんですね。我が崩れると本当の自分が見えてくるんですね。一体仕事を失うとどんな自分が見えると思います？
仕事を失ったら、うん、何にもないですとか。
何にもないわけじゃないですよ。何にもないわけじゃないです。ちゃんと残るものがあります。
いや、別にやりたいこともないし、まあ、ここに来てお話を聞くことは続けると思います。それ以外の
だって、なんですか、こういうものを、なんていうか、仕事を失う、もしかして新しい、新しい仕事に就くと、そういう過程において不安があるわけですよ。こうなりたくないっていう不安があるんです。こんな自分になりたくないっていう不安があるんです。そんな自分が見えてきそうで怖いんです。自分はあることを目的にして生きてきたんだと思うんです。ね、間違ったことをしない、責められることをしない、平等でないといけない。これを総合して自分は一体何のために生きてきたんでしょう。そう、ええ、違う、そう、何のために、その反対にあるものが自分です。ああ、そうか、これが自分なんだって受け止めることができたら、苦しみを取り除くことができます。なんで間違ったことをしないようにしてきたのか。なんで責められないようにね、しね、心がけてきた。
人から嫌われないように。
人から嫌われないように。今言うけど、ですか？総合して結局私は何のために生きてきたんですか。何を一生懸命示そうとしてきたかなんです。迷惑をかけないように。総合して何をするために生きてきたんでしょう。それが崩れそうだから不安なんです。というよりもそんな自分じゃ本当はないからなんです。これを総合すると、私はこういう人間じゃないといけないって思ってるんですよね。
真面目に仕事をする。
真面目に仕事を
そう思ったのは、もうずいぶん前ですけど、離婚した直後はそうやって思ってました。何としてもって、ただだんだんそんな風には、
それはそういう人間だと自分は思って生きてるからです。 で生きていけるっていうのは、人に迷惑をかけずに生きていけるっていうことです。自分のことは自分でできる。人から責められるようなことはしない。人間としてね、人に平等に接することができる。そういう人間、一人で自立してっていう意味です。人に頼らなくてっていうことです。生きていける人間だと。そう、今いる職場ではそういう人間なんです。人から頼りにされ、ね、みんなをまとめる立場になり、だけど今の職場を失うと不安なんです。何が不安だと思います？
そこに書いてある風ではなくなるから
。ああ、そうそうそうそう。だからこれが崩れたら何が出てくる？
人には生きていけない。
人には生きていけないってことは、まず
そ
うですね、こっちが本当の自分なんです。こうなってしまうことを恐れているってことです。これが不安を生み出す一番の原因です。そして人間みんな弱いもんなんですよ。弱いもんなんです。強い人なんていないんです。強がってるだけなんです、みんな。それが人間なんです。みんなそうなんです。強そうに見えるね、筋肉隆々な人もね、日頃からこうやって鍛えてる人もね、中身はね、弱い弱いね、あんまり変わんないです。これが私は仏教を学んで知らされた真理です。あ、中身ってそんな変わんないなと。だから迷惑をかけても仕方がないんですよ。人に頼ったっていいんですって。情けないものが自分なんですって。ね、これがね、かっこつけるなってことなんです。外に健全精進の層を 現ずることを得ざられって、ね、勝者かと言われている龍樹菩薩もですよ、私は寧弱孤立やったと、ね、寧弱孤立やった、寧っていうのは悪い、ね、悪い人間だった、弱い人間だった、卑怯な人間だった、そして劣っているものが私だった、だから他力が必要なんです、だから私を助けてくれる力が必要なんですね。強い人間だったら別に仏法なんていらないんですよ、物理なんていらない、他力なんていらない、弱い人間だからこそ私を助けてくれる力が必要なんです。代妃が必要なんです。私を根底から支えてくれる力が必要なんです。
その根底から支えてくれる力が分かっている人なら別に仕事を失ってもなんともない
んです。そうです。それはたとえ死んでもと。死によって全ての我が崩れたとしてもいいんです。それが死を乗り越えるってことなんです。死は自分の力で乗り越えることはできない、なぜならば人間は弱いからなんですよ。だからお釈迦様は苦行を捨てられたんです。一番最初に精神力を鍛えて強い人間になったらね、どんな苦しみも乗り越えられるんじゃないかと思ったんです。だから食事制限をした、呼吸制限をした、ね、そして体を火で破ったりね、した、あらゆる苦痛を自分に与えていった。そこでお釈迦様が知らされたことは、こういう方法でですね、自分をいじめて心を鍛えようとしているのは本当に弱い自分をね、なんとか強いんだとこう誇示してね、そのなんていうんですかね、まあ、まるでこう 人に対して俺は強い人間なんだっていうことを見せているだけなんですよ。一生懸命苦行に耐えていった結果ね、一体俺は何のために苦行に耐えているのかって言ったら、もう周りにこのね、一緒にやってる仲間からね、いやーお釈迦様すごい、知ってるな大使すごいってね、やっぱりお釈迦様じゃなきゃこんな苦しみは耐えられないだろうなというふうにこう見られるためにね、結局人の目を気にしてやってるだけで、自分が強くなったわけじゃないんだな。痩せ我慢が強くなった。そう知らされて、こんな方法ではその悟りを開くことはできない、苦しみを乗り越えることはできない。言って。その外見のカッコつけている気持ちを捨てたんです。捨てようと思ったからね、苦行者にとってねやってはならない沐浴をされたんです。苦行者からねいただいてはならないね、女の人から父をね、その羊の父がです、まあ、その忘れましたけどね、その食事をいただいたんです。それを見てね、おお、このねお釈迦様をダークしたって言ってね、教賃には初めね、その一緒の仲間がね、離れていっちゃったわけですよ。でもお釈迦様はなぜやったかって言ったら、そういうふうにこう人からどう見られてるかっていう、その外見っていうのを捨てたんです。捨てたいって思ったんです。かっこつける気持ちを捨ててね、本当にこの苦しみを乗り越える道はないか。 そう思ったんだ。自分は弱いものだ、自分は情けないものだと。お釈迦様でもそう思ったんですよ。だから苦行を捨てたんです。そして悟りを求めたんです。だから強いはずがないんですよ自分は。具体的にはこういう自分を、まあこれ聴聞が一番なんですけど、こういう自分を隠すために生きてるんだなっていうことに気づいていただきたいんです。自分がこういうふうにね、強い自分を演出してるのは、それは弱い自分を隠してるだけなんです。なんでこんな風に自分は間違ったことが嫌いなんだろう、なんでそんなに正しいことにとらわれるんだろう、なんでこんなにまでこうこだわってしまうのか、それはその崩れた先に見たくないものがあるからなんですよ。それは本当に中身までこういう強い人間だったらこれにとらわれることはないの。とらわれてるってことは中身は違うんです。それを日々の生活を通して、日々の不安を通して、自分は何にとらわれてるんだってことなんです。別にね、そんなに強くなくてもいいじゃないかってことなんですよ。そんなに格好つけなくたっていいじゃないですか。ねえ、格好つけてなんか幸せですか？ないですけど。それをこう少しずつ知らされていく日々になっていただきたいですね。
まだわからないので、
はい、
本当になくなるかどうかは決まったわけではないので、かなり危ない感じなので、
はい、
まあ、でもやっぱり、ね、続けたいなと。でも今のを聞いたら、もしなくした方がいいですかね、仕事。
いや別にそんなことはないです。いずれまあ気づく、別になくした方がいいわけじゃん。僕は形に頼まれる教えてないですから。
その方が自分のためにはいいのかなと、そっちが分かるのかな。
いや別に崩れたからといって分かるわけじゃないですから。そういうこう、なんで崩れそうっていうのがいいんですよ。崩れそうっていう時に真剣に考えるじゃん。実際崩れると苦しみを受けて、うーってね、苦に責められて危険って感じでなりますから、崩れそうな時に考えてみると。なんでこんなに自分は、ね、迷惑をかけないようにしているのか、責められないようにしているのか、間違ったことをしないようにしているのか、そういう、なんで私はこんなことをしてるの、なんでなんだろうね、なんでこんな風にとらわれるんだろう、こんな風にとらわれたら苦しいだけなのにとかね、その奥にある本当の自分の存在にですね、気づいていただきたいですね。 うん、なんとなく分かるでしょ、こういうのがある。あ、これがなんとなく自分かなっていう。
頼りたくないんですけど。
ね。
だけどそれにこだわってるっていうことは、
はい、
本当は。
そうそうそう。これを受け止めることができたら、苦しみを取り除くことが。できる。分かっていただけますか。
ありがとうございます。
はい。じゃあちょっと休憩をします。